ために命を捨てて血を流してくださったイエス様、今日もあなたの十字架を恩知によって罪許され清められ、あなたの弟子としての道を歩くことを導いてくださりありがとうございます。イエス様感謝します。ありがとうございます。今日もこうして素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉を紐解いて御言葉の中にある命に預かり機会をください。本当感謝します。喜んで御言葉従順の道を歩く者と成し遂げてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして心を合わせて祈り機会をくださり感謝します。どう祈っているかわからない本当に失われたものでございますけれども、聖霊様の導きによってこうして兄弟姉妹と共に心を合わせて祈ることをお導きくださりありがとうございます。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうぞどうぞどうぞ今日も先頭に立って私の祈りを導き御心にかなう祈りとなしてあなたに喜ばれる祈りを今日も下げて勝利することができるように助けてください。きっと聖霊様が先頭に立ってそのように導いてくださることを信じて心から感謝いたします。尊いイエスの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン、アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりしておきくださいませ。はい、あっという間にですね、本当にもう3月になってしまいましたですね。もうどんどんどんどん月が経っていくんですけれども、神様の恵みがですね、教会にも山市に増し加えられて我々の信仰生活もより良い従事したものになることができるように願いながらこの連投の期間を過ごしていきたいと思います。本当にですね、神様の恵みは大きいなと思って心から感謝しております。ですね、今日上野さんがおいでですけど、昨日ね、上野先生が礼拝終わったらおいで、いつも毎回私が出てる時は上野先生が挨拶に来られるんですけど、上野先生はですね、私に毎2ヶ月1回でしょうかね、はい、生命科学振興会館かというが出している、この学術書を出さるんですね。で、それに毎号ですね、先生がヨーロッパをずっと何回も行っておりますから、ヨーロッパのあちこちを回って書かれたヨーロッパの気候文が載ってるんですね。で、前回はいわゆるアシー、有名なアシーのフランシスですね、アシーについての気候文でした。よく先生勉強しておられるんですね、はい、でもいつも楽しみで、先生今度いつですかと、はい、この4月の初めにくださるというね、すごく楽しみにしてるんですけど、先生が今度ね、ちょっと久しぶりに東大に行くんですよって。先生は東大の医学部の教授だったからですね、はい、で、へえ、講義ですか、はい、久しぶりに臨時のですね、東京大学の医学部の講師として、もうそこの教授だったんですからね、はい、行きますよって、先生偉いんですね、冗談言って、まあ、あったことですけれども、本当にですね、こんなにしてですね、我々の中にこういう先生もいらっしゃるし、いろんな方たちが一緒にいて礼ができるということは本当感謝感謝だなと思って、昨日も先生とお話し合いをしておりました。その雑誌はですね、有名なノーベル賞受賞者の湯川秀樹氏がですね、この創始者の一人として名も連ねておりまして、はい、まあ、やっぱ偉い人もいっぱいいるもんだなと思って、はい、まあ、そういうことを昨日覚えたもような、今日上野先生がおいでですから見たら、ああ本当上野先生のことを思い出して、はい、まあ、ちょっと一言昨日はですね、あったことを報告しておきたいと思いますし、本当に私がしっかり研鑽を積み重ねてですね、信仰生活に励んでいかなければならないと僕は思っているところでございます。さて、このイエス様がこの十字架を前にしてですね、この弟子たちに、このイエス様がご自分が羊飼いであるということを語っていらっしゃるんですね。ですから、このルカ伝の有名な 15章、いわゆる放蕩息子の例えが語られたところありますね。15章の一節に、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。でこの、まあ、徴税人罪人というのはもうみんなから嫌われているんですね。もう本当の罪人だということで、この、宗教的人であるパリサイ人や立法学者たちから軽蔑されていたんですね。でイエス様は徴税人や罪人とですね、交わる、そして食事なんかも一緒する、なんていうことだと言ってイエス様を侮辱するわけですね。けれどもその時にイエス様が次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を後に野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊をですね、担いで家に帰ってきて、友達や友人の人を集めて、こんな見失っていた羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言ってお祝いするだろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びがあるんだって言って、イエス様はこの我々人間を羊に例え、私人間はそれこそ失われている羊であって、自分はその失われている羊 を救い出して、そして導くために来たんだということをおっしゃっているわけです。ですからルカ伝の15章ではその後にはなくした銀貨の盾、そして有名なですね放蕩息子の例え話が記されております。ということは結局人間というのはこの見失われた迷ってしまった羊のようなものであるというのは、このイエス様のこの私たち人間を見るときにですね、そういう思いを持っておられたということが分かるんですね。我々は本当迷ってしまって、もう迷い込んでしまってですね、どうしているか分からないでいる、その人間の姿をイエス様は迷う羊としての罪深い人間の姿として見ておられたということが分かるわけですね。それで今日はですね、ちょっと旧約聖書からですけれども、有名なこのですね詩編の23編からですね少しお話をさせていただきたいと思います。でこの詩編の23編、有名なもう私の愛読詩編でありまして、はい、これは暗記している詩編ですね。この23章に説に、賛歌ダビデの詩、主は羊飼い、私のが抜けてるんですね、はい、主は私の The Lord is my shepherd っていうんですね。でこの私のは大事な言葉なんですね。それですからドイツから来てましたマリア姉妹会のスミルナさんがですね、今度の役にこの主は私の方がないんですよね、間違ってますよねって、で実は抗議しましたって言ってね、はい、日本聖書協会ですね、前の抗議役では主は私の羊飼いって言ったら私のだったんですよ。で今度は私の方がついてないんですよね。それ でこの抗議したんですよ。ですから確か今度の新しいですね、この我々が私持っているやつの後に出たものには私のがついていると思います。でこの言語には私のがついているんですよね。主は The Lord is my shepherd、ね、The Lord is that shepherd、 ただそうじゃなくて主は私の羊飼いです。ということはどういうことかといえば、このダビデは羊飼いを自分の本当に親しいお方として、羊飼いとして主を知っていたということですね。主は私の羊飼いです、私は何もかけることがありませんですね。I shall not want anything、 私は何もかけることがない、主は私の羊飼いで、全てにおいて主は私を 助けて満たしてくださいますから感謝ですということを言ってるわけです。そして、この主は私をですね青草の花に休ませ憩いの水のほとりに伴い魂を生かせてくださる。でこの羊というのはこの研究者の研究によりますとね、この弱い動物はそうですね、例えば犬か猫はですね、この他の動物は例えばですね、この迷っても自分の家に犬でも猫でもですね遠くまで行っても帰ってくるんですよね。ところがこの羊というのは迷いやすい動物で、そう羊飼いがいなければこのきちんと自分の家に帰ることができない。しかも迷いやすいだけじゃなくて弱い動物なんですね。犬でも猫でもですね、このまあヤギでも角がありますよね。羊には角がないんですよね。ですから戦おうにも向きがなくて弱い動物、弱くて迷いやすい、これはまさに人間そのものですよね。本当に人間というのは弱くて迷いやすい動物ですよね。でそのだからやっぱりよく観察をしているな。主は羊飼いでは牛飼いでもないし馬飼いでもない。本当に私人間は羊のように弱いし迷いやすい動物なんだと。そして神様はそういう弱く迷いやすいものを導いてくださるお方だということで書いてありますよね。主は私を青草の花に休ませ憩いの水のほとりに伴ってくださる。ですから結局青草の花ってのはそこに行って、この草を食べるわけですね。また憩いの水のほとりに行って水を飲むわけですね。だからこの食べる飲む人間が一番必要な我々は主の祈りで日ごとに私の糧をお与えくださいというふうに祈るんですけれども、はい、でこの羊というのは羊飼いがいてちゃんとですね、この青草の腹にここに、食べ物があるからといってそこに連れてくれないと自分で探してですね、そして青草の腹に行って食べるということはできない動物、羊飼いがいて必ずその青草の腹に詰めていく。また喉が渇いている時にはちゃんとですね、憩いの水のほとりに連れて行ってこれ水を飲みなさいと言ってちゃんとですね食べるにも飲むにもですねきちんと羊飼いが先頭に立って導いてくれるということを言ってるんですね。そうです。いやもう本当ですね、いつも申し上げますように私も開拓伝道しましたので本当に食べたり飲んだりに本当に窮する場合が多かったんですね。でも本当に、食べなかった日はないと思いますね。ちゃんと食べましたし飲むこともできました。あ、神様がちゃんとですね日ごとの糧を今日も与えたわよと祈るんですけど、ちゃんとですね食べさせ飲ませてくださったな、羊飼いであるイエス様がちゃんと導いてくださったな、それは何も肉体的なことばかりじゃなくて霊的にもですねきちんと必要な御言葉を与え必要な聖霊の水を飲ませてですねいつも潤わせてくださった、まあ、つくづくですね、ああ主が羊飼いであって私をちゃんと青草の腹に連れて行って必要な食べ物を食べさせまたですね水のほとりに連れて行って必要な飲み物を与え本当に私を霊的にも肉体的にもあらゆる面において養ってくださったなということを、ああイエス様が本当に羊飼いなんだということをつくづく、この年に至って、この覚えるわけですね。よかったな、イエス様に養ってもらって本当に今日まで来ることができたという思いがあるわけですね。そういう意味で主は私の 羊飼いでいらっしゃいます。そしてですね、この魂を一回らせてくださる、そうです、もうですね、これ弱虫ですから、もうすぐですね失望して、あ、もう自分はダメだと言ってですね、このもう座り込んでしまうと言いましょうか、牧師をしながら何回、うわーもう難しすぎてできんよですね、もう教会がこんなに大きくなればですね、それはそれでまた別問題ですけど、ほとんどゼロの状況ですからですね、牧師として働くも牧師かもなければ教会でもないし、牧師の給料もないしですね、人もいないし、いや本当もう仲間って言いました。ここに野生いるんですけど、野生のお母さんは新田さんと言いましたね、65年ぐらいでしょうか、牧師をしてみて本当に立派なお方でした。もうですね、いやこんな信徒がいるのかなと思ってですね、もともとご主人様はですね、この昔の、ですね、七高ですね、熊本は五高ですけど、鹿児島の七高を出てですね、そして京都帝大を出て大きな建設会社に就職して、もうすぐもう留学になるまでもうすぐ出世した野口先生のお父さん、そういう方なんですね、はい、でお母さんの実は静かな人でした。で、この私の教会に私がですね、このいじりですね、この、その、ね、高宮大橋いじりでしょう、そのいじりのいじりから降りてからですね、それから15分ぐらい歩いていきますとですね、湖があって、そこのほとりにですね、小さい、一軒家半分借りて、そこで開拓伝道します。もう本当にもう泣きたい、もう本当にこれ書いてあるように、もう私はもう死にかけておりますですね、はい、でもその頃ですね、二田さんがなんと、これ西陣からですよ、西陣から昔は汽車がありましたね、汽車ポップがあって、平尾駅を通って、ですね、西陣から平尾駅を通って、そうして博多駅に行く線路があったんです。それに乗って降りてありましたね。そして平尾からいじりまで来て、いじりから歩いて15分ぐらいかかって降りてあって、いやーなんでこんな遠くまでおいでになるのかなと思って、不思議で習ったんですけど、本当ですね、もう神様がもう私がもうすっかり誰も集まらない、もうなのに、なんであのですね、今だったら車があるから車で行きで行きますけど、車がないのに西陣から毎週おいでになりましたね、この電動の本当初期の初期です。助けてくださいました。実はすごい良かったですね。で、80代の時にね、がんになられましたね。再生医科病院に行ったんですけど、はい、でそこで、がんですから、すぐ、がんセンターに行って、手術をしなさいって言われた。実はすっごい進行者でね、はいって言ってね、はいって言ったまま、行かれないですよ、病院に。そして、すまーってね、退院して、帰ってきて、そして、もうそれこそ80の時ですからね、亡くなられた102歳だよ、20何年間すまーして、ね、特急きれいにイエス様が癒してくださいますという、もう本当にですね、すごい信仰ですね。私だったら慌てて、このがん全体に飛び込むところですけど、で本当ね、すごいすごいお答えでしたけれどもですね、まあここに書いてあるんですね、この魂を一回あるせよさ、本当ですね、私をそういう立派なお方を送ってですね、励まして強めて頑張れ頑張れって言ってですね、はい、神様が私を励ましてくださいました。私の魂を一回あるせてください、本当助けていただいて今日があります。主が素晴らしい素晴らしいお方を送ってですね、負けないでちゃんとしなさいって言ってですね、私はもうすぐ現実を見て、もうお金もない、人もない、街道もない、もちろん牧師館もない、何もない中で、 なかぶっておりましたので、神様はいつも私の魂をですね、もう生き返らせて強めて励ましてですねくださいました。それで今日があるんですね。しかも主は皆にふさわしく私を正しい道に行かれ、皆にふさわしく皆に行けてですね、正しい道に導かれ、いつもですね、もう脇道にそれて、ですね、御心でない道を歩こうとしてしまう本当のからもです。けれどもそれが道じゃない、これが正しい道だよと言って、いつもですねイエス様が私を励まして強めてくださいましたですね。ですから、まあ、さっきヤコブ先生ですね、バプテスト連盟の本部からですね送ってきた一枚のハガキを差し上げました。それには連盟の本部が埼玉県の浦和にある、私も何回か来ましたけれども、はい、島先生をこのインドネシアに送るためにいろいろ交渉でですね本部に行って交渉したんですけど、その浦和の本部からハガキが来ておりまして、それに今日はですねこの連盟の本部では毎日310ぐらい教会伝道書ありますから、一つ一つと毎日祈るみたいですね。今日は誰の教会だから、我々の安定家にも一番裏に書いてあります、ね、一番裏の表の一番右側はこれ連盟のことなんですね。だから我々連盟の教会だから、連盟のために祈るときに必ず祈りを終えるようにということで連れてるんですけど、でそのですね、この今日は皆さんのために神聖教会のために連盟の本部でですね職員一同お祈りしました、頑張ってくださいというですね、この励ましのおはがきをいただいて、あ、ありがたいな、こんなにして祈ってくださってるんだなと思いながら、やっぱりでも私は本当に嬉しかったんですね。嬉しかったらどういうことかというか、我々がですね、この韓国式祈祷をやるもんですから、みんなあれキリスト教じゃないよって、あんな大きな声で日本の教会でですね主よなんて祈らないんですよね。どこも静かに小さな声で、そしてまあ祈祷会でも今は30人ぐらいしか集まりませんけど、元気な時は50名ぐらい祈祷会集まってたんですね、はい、韓国の人もいっぱい、総天祈祷会でもこんなもんじゃない、いつもどんな小さい教会でも30名40名集まって本当に祈ってるんですね。日本ではこの祈り会というのはほとんどあってなきがお年でありますね。でも大きい100名礼拝に集まる教会でも水曜日の祈祷会となるともう5、6名、7、8名であって、それ以上集まらない、祈らないんですよね、はい、ですから韓国から教えていただいた祈りをしたりしたので、あんな気違いのように祈るのはおかしいよということで、みんなからのけものにされるような状況でですね、まあ、しかしやっぱり長い時が経ってですね、本当にやっぱり一緒に仲良くやっていけるなとですね、この今来週の月曜日は島先生、純先生がですね地方連合の少年少女会のですね、収容会があるみたいですけど、その講師になられるようですね、はい、そして来週の月曜日はここでですね、福岡地方連合の牧師と牧師の奥さんのですね配偶者会がある、行われるようになります。不思議な不思議な交わりが行われて、あ、嬉しいなあ。そして本当嬉しいのは特にですね、玉川教会が野口先生の本当ご愛道によって、また天国行きましたけど、神さんのご愛道によってもうすっしっかりもう潰れかかってたんですよ、はい、今から20年前、野口先生がアメリカの進学校を出て帰ってきてですね、この玉川教会の牧師に使われた時12、3名しか集まってない立派な教会でもあってですね、立派ないい場所にあるんですよ、あの小田急沿線でですね、新宿から出てる小田急有名な共同とかですね、この成城学園前とか大好き、私は大好きなんだよね。その成城学園前から2つか3つ行ったところに狛江というですね、 駅があって、そこに、この玉垣教会があるんです。で、その時そこでですね、先生が牧師になられて、そして10年間宣教師として、で、名から送り出される前、10年間本当ご愛をくださって、すっかりもう潰れかかっていた教会がぐーっと力を取り戻してね、40名50名の教会になったんですね。みんなびっくりして、へえこんなことあるのってなんですね。まあ、それほどこの恵みがありましてですね、いや本当に連盟からこうしてですね、お祈りしてますから頑張ってくださいというそういただきながら、ああ本当にですね、主は私たちを皆にふさわしく正しい道に、これが道だ、これに歩めという道を本当示してくださって、道に歩けるんだなということをすごく感じて感謝をしています。またその後に、主の陰の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共におられるからです。主の陰の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共におられる、あなたが一緒にいらっしゃるから、たとえ主の陰の谷を通るようなことがあっても恐れないから、まあ恐れないと言っても恐れるんですけれども、でもやっぱりですね、このどんな状況の中でも主を見上げるとですね、この恐れが取り去られていくといういろんな経験をしてきました。いつも礼拝の時に私はいつもですね、あのオルガンの陰に座ってるんですけど、オルガンを見るとですね、昨日はですね、この長岡さんの赤津さんがですね、あの方はピアノの先生ですからね、プロなんですよね。はい、で、弾いてもらってましたけど、それにあれ、あの横に座るといつも本当感謝することがあるんですというのは、あれはですね、アレオルガンといってアメリカ製のオルガンなんですね。オルガンでもすごく質のいいオルガンで、少しパイプオルガンに近い音が出るんですね。で、このパイプオルガンが何でいいかというと、結局このパイプですから、人間は人間のこう声帯、声を通してこうでしょう、人間の声に近い音が出るのがパイプオルガンで、パイプオルガンというのは上等なんですね。それを買うこともできないし、それをつけることもできなかったので、なんとか一番近いやつをと願っておりましたら、このアメリカ製のアレンオルガンというんですけど、こういうのを見つけ出して、結構高い、400万ぐらいするんですね。はい、うわいい高い、でも本当音を聞かせてもらったらとてもいいんですね。じゃあこれに買おう、これ買おうということで、みんなでですね、決意した。なんとですね、本当嬉しいことに、もったいないことに、石田さんご夫妻が400万ポンと献金して、あれを騒ぎつくだったんですね。私はこれを聞きながら、いつもですね、ああ、本当、兄弟姉妹の大きな大きな犠牲によって、今があるんだなと思ってですね、つくづく感謝するんですね。主の陰の谷を通るとき、まあ、それこそ私にとって、長い牧師伝道生活の中で一番大変だったのは、やっぱりですね、神殿建築なんですね。教会の建築、これは本当もう命を懸けた戦いでした。結局ですね、この最初大した時に突如建物で1億4500万買ったんですね。今はもうこの土地だけでも600棟近くありますからですね、その当時ももう今から40年前20万だよ。今はなんかすごく南に行くは土地が上がってて50万には済まないですよね。50万だとしても今年だけでも3億あるんですよ。もう70万ぐらいすると思いますね。7535、4億ぐらいする。もう今建物がもうですね、こう1億5000万ぐらい建物だけでこれ増築してますからね。膨大な、その当時にしてもですね、開拓伝道で、この何にもない中で1億4500万、もう私はもうそっとするぐらい、もう本当ですね、主の陰の谷を通る、本当私はどうしたらいいか分からなかったね。まあでも主の陰の谷を通るような時にも 話題を取りません、あなたが共におられるからです、どうしてお金集まるでしょうか。ですね、結局韓国のですね、イ・ケソク先生が来て政界を開いてですね、皆さん金を集める前に祈りを集めなさい、祈りを集めたら金集まるからって言ってですね、そして1億円の予約を取られました。この政界でまず1億円の予約を取る、1億ということで、土地が5000万、建物5000万、1億。でも先生がおっしゃいました。もう1回でみんな思い切って、予約しなさいって言ってですね、で私ももう震えながら、1億ですから牧師だから10分の1くらい牧師はしないとね、ケチケチで300万、400万と僕は集まらんから、僕触れながら1億のようから10分の1、1000万は牧師として下げされちゃう。しかし1000万ってですね、その当時はまあそういうことですね、20万もいたって10万そこそこの給料ですからね、食べたらもうほとんど残らないんですよね。ですから10万ずつですと何も食べなくて10分の1をして9万ですよね。すると1年間にしても100万しかない、9万ずつ全然食べなくてしてもですね、すると10年間でもですね、10年にしてようやく1000万ですよね。10年間全然食べなくてですね、もう全然できる額じゃないんですよね。いや本当にびっくりして、神様どうしましょうか。本当主の陰の谷を通るんです。まあ神様不思議ですね。兄弟姉妹を本当に祈らせて、もう兄弟姉妹たちがもう集まって集まって祈って祈ってですね、祈ってできたんですね。もう特に、まあ、妻のゆり子さんがですね、神様からそういう中で神の声聞いてね、一億達成のために40日間断食して祈りなさい40日も飯食わなかったら死ぬよ、ね、韓国で40日断食ってあるんですけど、日本で聞いたことないんですね。40日も断食、直接聞くんですよ。1億を集めるために40日断食しよう。で彼女がやってきて、先生40日断食しようって声聞いたからします。うわー、もう私はもう泣きたくなりました。とんでもないことは、まあでもですね、もし一番大事な時にはっきり声を聞いたのにしなかったとしたら、一生がですね、ああ自分は神様の声を聞いたのにですね、従わなかったということで責められながら生きることになりますから、それよりも思い切って従おうということで、はい、彼女は40日したんですね。やってみて、私はもう全然できないんですよ。ですから横で見ながら、私はパクパク飯食いながら、奥さんがですね40日しているのを横で見て祈っておりました。まあ10日まではまあまあですね、あれです、20日まではなんとかですね。けど20日過ぎてからはもう一日一日が長いんですよね。だんだん体力が結局蓄えているものを燃やしながら生きていくわけですからね。もうあっちこっちから取っていくと、最後もう目も見えなくなるというか、目のですね、もういろんなところから取っていって、最後30日過ぎてから、うわー一日一日が長いんですよね。私も泣きながら、神様助けて助けて、もう本当に必死で祈りながら、耐えながら、35日、36日、37日、38日、39日、40日、本当に、もう、それぞれ命を捨ててですね、自分の命を捨てて、1億が集まりますように、1億を稼いでくださいって言って、命を投げ出したんですね。そして本当不思議に、40日目ですね、ちょうどその頃も、韓国とのやり取りがありまして、韓国からお客さんがあった、彼女がですね、40日目でブラブラしながら、ちゃんとですね、韓国からのお客さんにお茶を出すことができた。よかったね、とですね、いや、本当にここに書いています。たとえ、主の陰の谷を通っても、私はですね、この、恐れない主が私と共におられるから、本当に、ね、主の陰の谷を通るようなことを何回も何回も通りました。まあ、けれども、いつもですね、あなたが私と共におられますか、 いつもあなたが私と共にいて、インマネールの主が共にいて、一つ一つ神様が見知りになって、できるこんな大きな街道ができちゃったんですよね。もう本当にこれは主のお導きで、主が共にいてくださったからできたことであって、人間でできたことではありません。主が共にいて助けてくださった、主も助けてくださったたとえ主の陰の谷に行くときも、私は災を恐れない。あなたが私と共にいてください、災から我を守ってください。しかもあなたの鞭、あなたの手は、手は私の中で切れ鞭な、痛いでしょ、打たれたらね。やっぱりいろいろ試練があるんですね。まあ、しかしそういう手も、その鞭や切れでも、それが私を力づける、打たれて会いたいからちょっと逃げ出さないでですね、やっぱり鞭を切れをこう打たれながらも、しかし必死で必死で耐え抜きながら、それが力となってですね、本当にこう前進していくことができるように助けてくださるということを深く今日まで体験してきましたですね。しかも私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に立て食事を整えてくださる、私の頭に紅葉を研ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。本当にですね、いろんな問題がありました。しかしそういう時にもきちんと食べ物を与えてくださるしですね、私の油に香油を添えてくださる、私の杯があふれるですね、本当に不思議不思議に神様が共にいて、助けて助けて助けて導いてくださいました。私はですね、今度中世先生たちがですね、このボハンのボハンで、ボハンでね、喜びの教会に行って帰られたその報告をお聞きし、また、ね、アンティオキアの人生で書いた文章を見ながらすごく感謝しました。ああ神様不思議だなですね。だ結局やっぱりですね、この食材の技としての世界転機をということに、本当にですね、先生が本格的に取り組み始めておられることを見てすごく嬉しかったんですね。の聞き、私もいつもより50回近く韓国に行ったんですけど、行ってね、いつももう行くたびごとにいろいろ聞くんですね。もう父がこういう目に遭ったとか殺されたとか、いろいろですね、もうどうしようもなくてですね、苦しくて、もういつも行って行くたびごとにですね、本当にひざまずいて謝罪をするという、まあ、あの韓国であれ中国であれですね、やっぱり日本人が行ったところは大概悪いことをしてるんですよね。もう謝罪するにはおれない。で今回ですね、この引退長老さんがですね、自分が学校で、この韓国語をしゃべったから先生から日本語の先生から首を絞められたんですね。であの質問をしてあげるんですけど、私の一番友近くを知りました郭智恩というですね、僕先生がニヤニヤしながら、実はね、俺もね、あの学校でね、この韓国語を喋ったからね、大概みんなの前で叱られたんだよって、ニヤニヤしながら、わ申し訳ないな、もうこんなねひどいことを、日本一番親しい先生ですよ、先生がそういうことをおっしゃいましたといつも言うですね、池津先生が日本に行くようにという幻を見て、この日本の教会に聖霊を注ぐようにという神からの声を聞いた、幻を見たでやってくるという、行こうとした奥さんが、日本だけは絶対行っちゃいけません、私の父がね、あの牧師だったけど捕まえられて、ね、そして投獄されて獄中出所したのよ、日本人に殺されたのよ、私はもうアメリカ日本は大嫌いだから行っちゃいけませんって言って、奥さんから反対された。ところが先生に、しかし分かってるけど、しかしもしこれをはっきりと幻を見ながら、もし俺が行かなければね、神様から捨てられるよ、これを命令されたのに、命令したからだったら自分の牧師としての復興師としての使命終わっちゃうから、 俺行くよと言ってね、おいでになったということを聞いておりまして、もう私といえばもう廃止してるようなんですけどね、まあ、今回ですね中先生が行かれて、そしてですね長野さんの証しを聞いて本当に胸痛めて、本当心からの謝罪をされた。そしたらですね、その主任牧先生が翌日に先生をしっかり抱きしめてくれたというんですね。でやっぱり牧師としても本当にですね、この日本の牧師がこうして心から謝罪をしたということに対して喜びを得たんですね。やっぱりああこんなふうにして神様が本当にですね、きちっと先生を導いてくださってるんだなということを思ってすごく感謝でしたですね。本当に私たちのこの歩みはいろいろありますけれども、主が羊飼いとしてきちっと間違わないように導いてくださるんですね。だから本当にありがたいんですね。この私は苦しみの前にしても、あなたは私に食卓を務めさ、私の油に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせた、本当にあふれさせてあふれさせて勝利を与えてくださる。きっとですね、私はこの羊飼いであるイエス様が先生方と兄弟姉妹たちを導いて、豊かに豊かに羊飼いであるイエス様が導いてくださる。本当私もここまで来て、ああよかったな、イエス様といういい羊飼い、良い羊飼いに、まだ導かれてですね、今日まで来ることができた。本当も一つ一つ教えていただいて、助けてくれて、来ることができた。もう心から心から羊飼いであるイエス様に感謝するものです。いかで命のある限り、恵みという苦しみがいつも私を追いかける主の家に、私は帰り生涯そこへ登る。いつもです、ね、この主の家で神殿で教会で生活をするようになると書いてあります。本当に、ね、主良い羊飼いであるイエス様、私たちを生活の全領域で全てのことにおいて導いてください。最善に最善に良いことしか絶対なさらないということを、長い信仰生活を通して、ああイエス様、 The Lord is my good shepherd、 良いイエス様、羊飼いだな、羊飼いであるイエス様と一緒に歩くということはなんと安心で本当に嬉しいことだろうということとも思わずにおりませんです、ね、本当私はアメリカで3年間生活したんですけど、本当アメリカに行ってですね、3年間学費もただだし、食費もただ、全部ただですよ。全く0円で生活されていました。そして一番アメリカの燃えているところでですね、アメリカの中にあるあの燃えている命を本当受けられていました。アームストロング氏に会い、ミース氏に会い、メイビル・ブサン先生に会い、オーロラ・バー先生はじめ、多くの立派な兄弟たちに会ってですね、今日の日があることを思うときに、ありがたいなとですね、本当私はどれぐらい今日まで愛してくださったかですね、つくづくですね、この主の導きを本当に感謝するものです。主は命のある限り恵みと慈しみは私をいつも追っかけてくる。主の家に私は帰って生涯主の神殿で生活をしていくことになる。本当にありがたいことです。主と共に生きる羊飼いであるイエス様に導かれて生きる本当人生がどれぐらい幸いなのであるか、主よ、いよいよ羊飼いであるイエス様、あなたに従って従って最後まで本当に従って従い通して勝利の人生を送るためにできるように祈っていきたいと思います。主よ、どうぞ良い羊飼いとしてイエス様、本当に目安に私を御心にかなった歩みをさえてください、祈りたいと思います。そうですね、じゃあ野先生一言祈っていただきましょうか。でご一緒に祈りましょうか。
愛する天のお父様、連徒の中十字架の御言葉をお語りくださり心より感謝いたします。今イエス様は全人類のこの私の罪も呪いも病も全てを担い切って主を十字架の道を歩んでくださっておられます。それは誠に良い羊飼いとしてのお姿であることをお語りくださりありがとうございます。良い羊飼いは 羊のために命を捨てると、ああどんなにかこんな愚かな本当に無力な罪となるこのもの、羊のようなもののために命を捨てて主よ本当に救ってくださり贖ってくださったイエス様、羊飼いとしてのイエス様、心より感謝いたします。それゆえにダビデのごとくに、主は私の牧者であって私には乏しいことがない、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、ね、なぜならあなたが私と共にいてくださるからです、ね、どうかこの告白が私たちの本当に告白となりますように、あなたに対する感謝と賛美となりますように、そして日々に私たちもこの週末の本当に死の影の谷、災いを恐れるような恐怖の中に本当に本当にいつも落とし込まれそうになるものですけれども、その時にこそこの本当に涙の信仰告白、主は本当に私の羊飼い、私のために命を捨ててくださった、うん、そしてあがなって守って勝利を与えてくださった、この本当に主に対する信頼をこのレントの時にいよいよ私たち本当に主よ与えられながら、中心から信仰告白を捧げながら、どうぞ勝利をするもの、そして大きな羊の群れ、リバイバル世界選挙のためにさらに力強く主要教会が前進していく、どうぞその一人として用いられていくものとなることができますように、憐れんでください、ね、御言葉を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。羊飼いなる